全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は学薬アワー、指定乱用防止医薬品制度導入に期待することと題して、日本薬剤師会常務理事で学校薬剤師部会部会長の富永浩二さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
若者たちは情報が氾濫し、人と人との関係が希薄である殺伐とした世の中で、自分の心の居場所を求めています。逃げ場のない生きづらさからどう逃れるか、その手段を探し続けた結果、脱法ドラッグから始まった気分変容の手段は、時には大麻乱用を横目で睨みながらの市販薬の乱用となって、その悩みを社会に突きつけています。大麻の乱用については、大麻に含まれる有害成分であるテトラヒドロカンナビノールに着目し、大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の一部が改正され、2024年12月12日から使用罪が適用されました。この改正によって、乱用に対する抑止効果が現れたのか、メディアでは摘発事例を見かけることが少なくなりました。一方、市販薬、いわゆる OTC 薬品の乱用については、法による取締りが及ばず、教育や啓発に頼るほかないのが実情です。特に OTC 薬品の中には、乱用の恐れのある成分が含まれる風邪薬などがあり、適切な用法用量を守った常用量摂取では、健康被害はほとんど見られませんが、多量に服用することは、薬物乱用で見られる乱用薬物摂取と同様に、精神的、肉体的依存が生じ、高頻度の摂取を続けての肝障害や精神障害などの健康被害も現れています。また、乱用の恐れのある成分の指定を免れた OTC 薬品であっても、乱用するケースも見られ、多量の服用では健康被害が生じる可能性があります。厚生労働省研究班の調査では、このオーバードーズといわれる OTC 医薬品乱用の実態は、平均年齢 29.1 歳、女性が7割を占め、主たる乱用成分はジヒドロコデイン 55.1%、デキストロメトルファン 34.7%、ジフェンヒドラミン 17.7% などと報告されています。また、日本中毒情報センターへの意図的摂取に関する相談は5年間で1360例に上り、鎮外巨炭薬や総合感冒薬が上位を占めています。本来、セルフケア、セルフメディケーションを支援する主役である OTC 薬品が、病気を治すためでなく目的外使用されていることに、販売する側の薬剤師として責任を感じ、残念でなりません。薬剤師としてインターネット上や店頭での販売規制、買い回り対策に取り組むと同時に、薬剤師による薬剤の専門知識と気づきから相談に乗るゲートキーパーとしての役割が求められています。もちろん登録販売者にも同様の役割がありますので、期待しているところです。薬剤師は OTC 薬品の乱用者本人はもちろん、家族や友人からの相談を受けるための情報収集と、つなぐべき専門機関等との連携、相談内容による振り分けなど、関係各所の協力を求めることが必要になります。町の薬局がオーバードーズの悩みを受け入れる場所であってほしいと願います。一般用医薬品のリスク区分は、医薬品に含まれる成分によって、相互作用、副作用、 例えば、小児であるとか、高齢者、妊娠中などの患者背景、効能効果と同時に漫然と使用し続けた時の症状の悪化につながる恐れや、使用方法は正しいかなどを考慮して、医療用医薬品からの量子動医薬品や一般用医薬品へのスイッチ OTC 化等に伴う製造販売後調査結果等を参考に分類され、そのリスク区分等に応じて情報提供の義務、対応するものとして薬剤師または登録販売者を定めています。当初、この分類は平成21年に施行されましたが、乱用等の恐れのある医薬品の販売については、リスク区分策定時には乱用の恐れのある医薬品の販売方法に関する規定はなく、平成25年、一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ取りまとめにおいて、販売個数の制限とか、多量頻回購入の際の購入理由の確認、若年者の場合の年齢の確認等が必要とされたことを踏まえて規定されました。この乱用等の恐れのある医薬品を過剰使用するオーバードーズとは、この規定等をくぐり抜けて多量に入手し、生きづらさからの逃避を目的とした気分変容行動として知られることとなりました。OTC 医薬品過剰使用が精神的、肉体的依存や健康被害につながっている現状に対し、早急な対策が求められたことから、厚生労働省は乱用の恐れのある医薬品については、令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法の一部改正により、法律上に指定乱用防止医薬品と位置づけ、薬局、店舗販売業における販売時の対策の強化等を進めることとされました。令和8年5月に、この改正薬機法が施行され、指定乱用防止医薬品を販売し、または授与する場合においては、指定乱用防止医薬品販売手順書を作成し、この手順書に基づき、適正な方法により、指定乱用防止医薬品の販売または授与にかかる業務を行わせなければならないとされました。これらを有効成分とする医薬品を薬局やドラッグストアで販売する際には、購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられることになり、他の店舗や他の指定乱用防止医薬品の購入の有無などについての確認が必要になるほか、指定乱用防止医薬品を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、18歳未満の若年者は、指定乱用防止医薬品を、小包装である1箱しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはテレビ電話などを用いて販売することが求められています。また、従来から乱用の恐れのある成分として指定されていた成分として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンに加え、乱用実態が明らかになっているデキストロメトルファンやジフェンヒドラミンが含まれました。今後、乱用実態を見据えたアリルイソピルアセチル尿素などの他の新たな乱用成分についても、実態調査が行われ、指定乱用防止薬品としての成分追加が行われる予定です。一方で、乱用の恐れのある成分を含む外用剤等については、現時点で乱用の実態が確認されていないことから対象外とされるなど、実態に即した丁寧な制度設計を求めて今後取り組む方針です。 この販売規制と並行して取り組みたいのが、薬剤師による医薬品適正使用教育と啓発です。学校での薬教育や薬物乱用防止教育支援の中で、医薬品の過剰使用による依存と健康被害を伝え、異なるスキルを育むことを念頭に講演を行うことが、オーバードーズ対策の一時予防ならば、販売規制の中で情報発信や販売制限は二次予防となります。また、これまでの店頭での OTC 医薬品の販売経験による薬剤師の気づきによる相談や専門機関へのつなぎがオーバードーズ対策の鍵となります。オーバードーズを止めるには子どもたちの周りの大人たちすべてが子供たちの発する心身の SOS に気づき寄り添うことが大切ですが、児童生徒らの今と未来を守るために日々活動する医薬品の専門家である学校薬剤師も大きな役割を担っています。今般の薬法改正に伴う18歳未満の販売制限や万引き防止のための陳列等の防止策について、日本薬剤師会として高く評価しています。法令の目的は、オーバードーズによる健康被害を販売時点で未然に防止することであり、その目的を理解し、販売規制を実践しなければ、指定乱用防止医薬品販売手順書通りに販売したとしても、抜け穴が多くなってしまいます。消費者ニーズを優先し、大包装による大量販売を許せば、その結果として、オーバードーズを行う若者の手元に、指定乱用防止医薬品が届くこととなるため、難しいところです。今後、指定乱用防止医薬品に、アリルイソプロピルアセチル尿素などの実際に乱用されている成分を追加し、乱用成分を含有する医薬品の包装制限を厳格化し、特定販売のルールを厳しくすることを期待し、取り組みを進めていきます。法令上の改正後の教育や啓発などには、店舗ではもちろん、学校薬剤師等の薬教育や薬物乱用防止教育を通して行っていきますが、教育啓発資材を含めた薬剤師への資料については、日本薬剤師会で検討を重ね、作成しお示ししたいと考えています。今の個人主義の台頭と対面でのコミュニケーション不足の社会において、自傷行為であるオーバードーズを販売規制だけで防ぐことは正直難しいと思います。若者を取り巻く常識のある大人たちが知恵を出し合って寄り添いながらこの課題と向き合っていきましょう。
今日は、学薬アワー、指定乱用防止医薬品制度導入に期待することと題して、日本薬剤師会常務理事で学校薬剤師部会長の富永浩二さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。